2020年3月の第一主日を迎えました。いつもならばここに聖餐の食卓が備えられているところでありますが、本日は新型コロナウイルスのために残念ながら聖餐は断念せざるを得ませんでした。世界中で傷んでいる人々があります。そして日本中でも不安や恐れにとらわれています。そのような中で私たちはこのように礼拝を守りながら、命の与え主にして私たちを根底から支えておられる全能の神様の御前で、今日のこの養いをいただきながら、落ち着いてこの事態に向き合いたいと思います。今日はルカによる福音書の10章の13節からのところが続きとして与えられています。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。そう言って始まります。神は愛なりという言葉が第一ヨハネの手紙の言葉にありますが、その愛なる神の御子である主イエスが語られる言葉としては衝撃的であります。以前の口語訳聖書や文語訳聖書では、災いなるかなコラジンよ、災いなるかなベトサイダよ、ベツサイダよとなっていました。災いだ、不幸だとは一体いきなり何を主イエスは言っておられるのか。初めて聖書を読む方々はきっと驚かれることでありましょう。なぜそう言われているかといえば、弟子たちの告げる福音を聞いて悔い改めようとしないからであります。対比してティルスやシドンの町が、お前たちと同じ神の偉大な力、奇跡を見たなら、とっくの昔に悔い改めたであろうにと言います。荒布をまとい、灰をかぶるというのが、旧約聖書以来の伝統的な悔い改めの姿でありました。ティルスとかシドンというのは実は町の名前でありまして、地中海岸沿いのフェニキア地方と言われる地方の主だった都市であります。聖書の中ではそこからバール礼拝と言われるものが、それこそ国中に蔓延する事態に至らしめた悪名名高きと言ってよいと思いますが、イゼベルという女王が嫁いできたのは、まさにこのフェニキア地方からでありました。ティルスやシドンと言われているのは、そのような偶像礼拝をし、神に背いていく象徴的な町の名前として挙げられていると言ってよいでしょう。要は悔い改めようとしないコラジンとベトサイダの町々は、もう裁かれるしかないのだから、災いであり不幸であるのだということなのでしょうか。自業自得だということでありましょうか。確かに聖書の言葉としては、翻訳としては、災いだとか不幸だとも言えるのでありますし、それで間違いではもちろんありません。しかしその言葉にはどこか呪いのニュアンス、ないしは蔑みのニュアンスとでも言うべきものが含まれてきてしまうのではないでしょうか。不幸だと この言葉をもって断罪し、裁きを告げているとも聞こえなくもない。しかし実はここは違うのです。この不幸だという言葉は、前にも一度紹介しているんですが、あえてギリシャ語を使いますけれども、ウーアイという言葉なんです。ウーアイっていうのは、あーという言葉です。あー。ですから、コラ人を、お前は不幸だっていうこの言葉はですね、ああ、何時コラ人、ああ、お前コラ人よと呼んでるような感じです。で、このああという言葉は、深い嘆きの言葉。このまま進んでいったら、あの偶像礼拝で名高いティルスやシドンが受ける罰よりも、はるかに重い罰を受けねばならない。つまり、それほどまでに、イエス・キリストによってもたらされた福音を拒むこと、悔い改めないことは、重い罪になるということであります。旧約聖書のすべての預言者が預言し、待望した救い主がついにおいでになった。神の国が与えられようとしている。究極の救いの恵みが目の前に与えられてあるのに、それを拒むことであるからであります。その罪深さも自覚できず、受け取ることとなる罰も考えることなく、自分たちは大丈夫だ。これでいいのだとしている。不幸だというこの言葉は、ああという悲痛な叫びであり、憤懣の声であり、なんとかわいそうなことかという嘆きと哀れみの声とも言えます。断じてそのまま滅びてよいとは思っていない。ああ、お前は滅びてよいだろうか。よくないのだ。断じてよくないのだ。それがあーというこの言葉になっている。次に出てくるカファルナームは主イエスの活動拠点の町の名前であります。自分たちは天にまで上げられるのだと、何やらおかしな優越意識を持っている。しかし正反対に黄泉にまで落とされるのだと宣言される。なぜカファルナームの町は自分たちは天にまで行けるんだと優越意識というものを持ちうるのか。その根拠は残念ながらこの前後の文脈からよくわからないのです。このカファルナームで主イエスが多くの奇跡をなさったから、あるいは主がこう定住するっていうんでしょうか、こう住まいを置いたって聖書に書いてあるんですけども、カファルナームに。あのイエス様が、自らの町としてくださった自分たちの町はという意識なのか、残念ながら、やっぱりよくわかりません。しかし、主イエスは事実として、そんなある意味では愚かで的外れな優越意識があるとして、それを一刀両断、とんでもない、正反対だ、黄泉にまで落とされるのだと告げるわけであります。ここのポイントは、天にまで上げられるかどうかではなくて、悔い改めるか否かであります。黄泉にまで落ちるのだと告げることで、それを告げ知らされたからこそ、今こそ悔い改めようと招いている。72人の伝道に使わされた、いわば末端の者たち、最前線の者たちの告げる言葉を聞くか聞かないか。 それはその言葉を告げる者が真に使わされたものであると認めるのか否かということによるわけです。見た目がどうであれ、年がどうであれ、知的教養度がどうであれ、情熱がどうであれ、語り口がどうであれ、喋りがうまかろうが下手かろうが、問題はキリストについての言葉を語る者、言葉を託されし者の背後にある存在を見るか否かであります。現代で言ったら、牧師たちが、いろんな牧師たちがいる。神学校出たての若くて20代まだ半ば、実は私自身も高校をストレートで卒業して、まっすぐに等身大入ってまっすぐに出ましたので、大学院2年過ごしてさえも伝道にの教会の働きに出たのは24歳でした。24です。世間から言ったら24の若造です。その語る言葉をどう聞くかです。文学的な豊かな教養を山ほど盛り込んだ説教をするか、あるいは情熱的に熱い語りをするか、あるいは顔も上げずに原稿だけ見て淡々と説教するか、関係ない。使わされたものとしてその言葉に向き合い聞くか、つまりその使わされたものが語る言葉の背後に使わしたものを見るかどうかであります。もし見ない、認めないならば、そこで語られる言葉はただの人間の言葉であります。語るものも聞くものもただの言葉遊びをしているだけになるのです。知的な遊びです。具体的に言えば、礼拝における説教が何なのかということにつながる。説教は牧師の教養によって、神学校で学んだその知識によって、古代文献である聖書の言葉を解説する講義なのか、あるいは聖書という文章を使って不安や恐れにとらわれる人々の心を励まし、燃やして煽っていく一種のアジテーションなのか、説教とは一体何なんだろうか。説教が牧師の講義やためになる面白い話であるのか、それとも天地万物の作り主なる神により、救い主にして大牧者なるキリストイエスによって、聖霊の道からによって使わされ立てられたものとして語られる神の言葉なのか、語る側も聞く側も等しく問われる。説教が神の言葉である、あるいは神の言葉となるか否か、語る者も自分の思いや自分の主義主張や自分の関心事で語るのか、それとも使わされた方のご意思を誰に何と言われようとも、とことん謙遜に聞き続けて、ただ聞いたことだけを語るのか、聞く者たちも自分たちが気に入って読んだものの自分たちの眼鏡にかなう話をするものだから聞くのか、 それともこの自分たちのために教会の頭にして大牧者なる主イエス・キリストが使わしてくださったものによる神の言葉として聞くのか。そこが礼拝が礼拝となるか否かの分かれ目となるとさえ言える。儀式をすれば礼拝になるのではない。形式があれば礼拝になるのでもない。言葉が交わされる。そこに神のご支配が派遣という形であると信ずる信仰が語る者にも聞く者にも問われる。あなた方に耳を傾ける者には私に耳を傾けるのである。すなわち目には見えないが、弟子たち、伝道者、説教者の背後におられる主イエスを見ている。派遣者である主イエスの存在を説教者の後ろに見出し、恐れを持ってぬかずいている。幸いなるかな。そのような言葉が語られ聞かれる教会よ、礼拝よ。前回出てきたキリストにある平安や安息、神の国が実は先取りしてここに与えられている。私は今日のこの御言葉によって、いかに幸いなものとせられてこの22年間を歩んでくることができているかをつくづくと思い知らされる。小金井緑町教会は、初代牧師の山本圭司先生の後任を求め、牧師招聘にあたり、牧師説教者として私を招聘するとき、自分たちが気に入る牧師として招聘したのではなかった。皆さん、私の説教一回も聞いてないで招聘された。自分たちが納得してこの人がいいと言って、自分たちが言うなればチョイスして招聘したのではなかった。小金井緑町教会は自分たちのメガネにかなったかどうかを私をそのように試さなかった。それは自分たちの教会は主の教会として、頭なる主が必ずふさわしい牧者を使わしてくださるという信仰があってのことではなかったか。改めてそれはなんと幸いなことか。牧師招聘に関わるこの出発点、原点を最初に踏み外してしまうなら、おのずとその道は神の栄光を表すものとは異なるものとなる。派遣してくださるお方にひたすらに目を向け耳を傾ける。その幸いが今日のこの御言葉には逆説的に示されている。最後に、耳を傾けずに拒む者について、まだ軽い罰で済むと言われているわけで、つまりそれは重い罰だというのです。悔い改めようとしない者たち、その者は厳しい重い罰を受けることになるのだと宣言している。それはなお、それでもなお悔い改めるのを求めて呼んでいることなのであります。裁きを明白に告げる、言い渡すところにかえって真実な愛がある。どうなってもよい、好きにすればいい、勝手に自業自得の道を行けばいいとは思っていない。我々は普通人との関係性の中で、 限界が来て最後はもう好きにしたらって見限る。しょうがないと言えばしょうがない。信仰においては見限らない。委ねるんです。でもそれは都合よく言ってるんだと言われるかもしれない。実際に往々にして、もういいよ。勝手にしな。好きにしていいから。と言って切る。しかし、今日のこの、例えば、カファルナウムが酔いにまで落ちるんだっていうこの言葉でさえも、勝手にしろという言葉ではないんです。そういう重い罰が待っている。だからこそ悔い改めろという、その悔い改めを招き、待っている言葉。勝手にしろ、好きにしろ、俺は知らんと言って見限る言葉では断じてない。これでもかというほどに待つ。今日の主の言葉は、今日のイザヤ書の一章十八節、今日の終わりのところですが、の冒頭にあるように問いかけてくる。なんて言ってるか。論じ合おうではないかと主は言われる。論じ合おうではないか。悔い改めをどこかで自覚しながらも、はっきりと言うことをせず、結果的に悔い改めを先延ばしする正当的な理由が、どこにあるのか。論じようではないか。悔い改めを先延ばしにする理由があるならば述べてみよう。まるで呼ぶ記の最後のやりとりのようであります。自分に降りかかった不条理な苦難に対して納得がいかないと言って神様に食ってかかって文句を言ったのがヨブであります。そのヨブに最後の最後で神様が現れて答える。私はお前に尋ねる。腰に帯して私に答えてみよと。そして、この世界の創造と成り立ちと、この自然界、この世界すべての運行、秩序正しく巡っていく運行。それについて一体お前は何を知っているというのか。答えてみよ。お前が何ができるというのか。答えてみよ。ヨブはそう言われるのです。ヨブは、神の全能の前に、ぐうの音も出ない。そして最後に言うのです。私は、塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めます、と。論じようではないか。今日のイザヤ書の言葉にありますが、それは論ずる相手をただ粉砕し、ぺしゃんこにするためなどでは断じてない。続けて言われてるではないか。たとえお前たちの罪が火のようでも、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。火のようにって、火っていうのは、まあ、滅多に使わない言葉ですが、真っ赤な赤のことです。真っ赤って言った方がいいでしょう。あるいはもうちょっと深い赤と言ってもいいかもしれない。しかし、ここで火のような罪という例えで表現されているのは、もうどうしても消しようのない罪であります。はっきりしている。ごまかしようがない。その消しようのない罪も雪のように白く清め許すことができるというのです。その土俵があって、神は論じようではないかと言われる。 土俵なんていかにも日本的ですね。お相撲さんがこう相撲を取るわけですよ。論じるっていうのは相撲を取るようなものです。お前どうなんだって言われて、いや私はこうだ、いやそっちはどうなんだ、ああこうだ、相撲を取るようなものです。でもその相撲を取る土俵があるわけです。その土俵が、お前の罪が火のようであっても雪のように白くなることができるという土俵の上で論じ合おうって言ってるんです。ただ相手はお前はこれはダメだ、おかしいと言って潰すために論ずるんではないわけです。神は論じようではないかと言われる。これは主イエスによって、十字架の血潮によって罪全く清め現れ、まさに雪よりも白くされる、その土俵があってこそどうなんだって問うんです。黄泉にまで落ちるんだぞって言うんです。論じるとは、問われることに恐れを乗り越えて答えることであります。私たちは罪を突きつけられたら、もうたじろいで怖くて思わず逃げて隠れますよ。たくさんの言い訳を言ってごまかすでしょ。でも論じようではないかっていうことは答えなさいってことです。ヨブが腰に帯して私に答えよと言われたように、私たちも同じであります。でも怖くて答えられない。しかし自分の足元にある土俵が、火のような罪も雪よりも白くなるんだ、雪のように白くなるんだという許しが横たわっている、その上に立っているんだというところに目を開かれる中で、恐れつつ答えることがきっとできる、その恐れを乗り越えることができる。土俵のように十字架の許しが揺るぐことなくあるからであります。だから正直に主に答える、悔い改めることもできないこのものを憐れんでくださいと、ヨブのように自分を退け、悔い改め、あなたにすべてを委ねますと、論ずるというときに、私たちの嘆きも、実は聞いてくださる。悲しみも聞いてくださる。愚痴さえも、自分に都合よく解釈して文句を言っても聞いてくださる。そしてきっと主はさらに問うてくださるでしょう。友よ、本当にそうかと。そのやりとりの中で、私たちはきっと聖霊の助けによる賜物として悔い改めをいただくでありましょう。今がその時であり、まだまだと思っている人は、この土俵の上で論じ続けていただきたい。ああ、災いなるかなとの御言葉によりて、ああ、幸いなるかなとの恩寵へと導かれる、くすしき恵みにともどもに感謝し、心を一つにして皆を讃えたい。